愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学生支援機構英語教育センター教授藤岡勝則先生にこれからの大学教育の在り方などについて伺います。
英文法が大嫌いだったという藤岡先生、今では専門が英文法ということで、はい、例えば日本語だと先生お水なんてすごく曖昧に話しかけることもあるじゃないですか、
はい、
何が主語で、
はい、
何が言いたいのかっていう、
うんうん、
その主語も落ちてしまえば、はい、動詞も落ちてしまうぐらいの、はい、だからなんとなくニュアンスで伝える、はい、でそれをちょっと奥ゆかしく隠すとか汲み取ってくれっていうような文化もあると思うんですけど、はい、英語はそうなると最初に主語が来ますから、
はい、
誰が何を思って何をしたいのかっていうのがはっきり分かりますよね、はい、
言葉で明確に表すということですね、はい、で、まあ、さらに加えて言葉の順番ですね、単語の順番、はい、語順というものもきっちりと決まっていると、でそれを崩してしまうと意味が変わってくると、例えば太郎 loves 花子、
はい、
太郎は花子を愛しています、
はい、
ところが花子と太郎を入れ替えると愛する相手は変わります
ね、変わりますね、
はい、日本語は太郎が花子をあるいは花子を太郎が愛していると言っても変わらないんですね、はい、
組み替え自由ですね、
組み替え自由なんです
ね、日本語は、
はい、これスクランブルできるわけですね、単語を、はい、でスクランブリングラングエージと言われてまして、スクランブル可能な言語日本語、
確かカニワチも話し始めて、はい、あれちょっと今話し始めた順番違うけどって思っても、はい、最後でまとめるってことがよくあります。
できますよね、
できます
日本語の場合ね、
はいはい、
で特にその最後の部分に日本語では動詞が来ます、はい、まあ、そういう場合が多いんですね。例えば僕はこれが食べたいと思ってるんだけど実はそうではないとかですね、どんどんどんどん後ろに本当の意味が分かるというか、
はいはい、
ところが英語は最初に I don't なのか I like なのかはっきり言わない、
食べたいのか食べたくないのか、
食べたくない、
はい、分かりますよね、
はい、日本語は最後に言われると。
ただそれこそその文化全然違う生活環境で育ってくると外国の方は日本語聞いたらなんかモヤモヤするかもしれないし、うん、日本の人が外国の方がパッと言ってくるとドキッとして、
はい、します、ストレート
に
来ますね、
そういったことをこう読み解いていく面白さっていうのも英文法にあるのかもしれないですね、
はい、そうですね、はい、
藤岡先生が所属していらっしゃる英語教育センターなんですが、これは教育学生支援機構の一部に入ってるんですよね、
はい、
教育学生支援機構というのはどういった役割を持つ機関なんですか。
学生の学び、まあ、主体的な学びを大切にして、まあ、本学愛媛大学で学ぶことを通して人間的に成長する手助けをする組織、うん、地域にあって、まあ、輝く大学の学生として成長していくことを助ける役割をしている場所だと思います。
愛媛大学は長くその大学ですとか教育の改革というものも行ってきましたけれども、はい、その先生は愛媛大学にいらっしゃる前に徳島文理大学短期大学にいらっしゃったということで、
はい、
お隣の県からご覧になって。
そうなんですね、5年前ですね、
はいはい、愛媛大学どんな風に映ってましたか。
まあ、愛媛大学といいますと日本を代表する、
はい、
特に西日本においては教育改革の拠点の大学としてですね、
はい、
ぜひ働いてみたいと、そういうふうな思いであったんですね、
はい、
ちょうど公募がありまして
タイミングが良かったんですね、
はい、
そして現在の業務なんですがどういったことをしていらっしゃいますか。
まあ、現在はその英語教育センターの教授としましてコミュニケーションを主体とした英語を教える、
はい、
そしてまた地域に根ざしたグローバル人材を育成するためにはどうしたらいいかというそういった、まあ、教育なり仕組みの、まあ、研究なり開発、
また地域とグローバルって真逆と言います、
真逆のそういうベクトルではあるんですけども、はい、そのグローバル化の影響に関しまして地方地方においてどのように捉えて全くそのグローバルな観点抜きで今は語れないということでその辺のですね全く違う方向のベクトルを合わせることをしていかないといけないと、それは大学教育においても教育の目標の一つとして考えないといけないことだと思っております。経済活動なんかが最もグローバル化しやすいんですが、でもそれは必ずしもそうではないはずだと、特に文化とか産業とかあるいは伝統とかそういったその地域にしかないものっていうのがあるので、 それを壊すようなグローバル化は間違ってると、うん、結局その地域性をいかに重視してそれが世界に共通するものとして送り出したりするかと、そういうような考えを持って、
でもそう思うと本当に日本で育てられたものが世界に羽ばたいて、はい、もうそれこそこうグローバル化、はい、日本基準のものだったものがもう世界基準になっているものもたくさんありますから、はいはい、愛媛から発信してっていうのは全く不可能なことではないですもんね、
はい、
そういった意味でもっともっとこう小さくしていって、日本であったり四国であったり愛媛であったり松山であったり愛媛大学であったり、はいはい、もっともっとこうコアにしていくと、はい、それこそ小さなところから広いところに、
そうなんですね、
グローバル化はしていけますね、はい、だから
その発想を変えてみる、はい、ということも一つですし、うん、またそのせっかくいいものがあってもそれを外に出さないとダメなんだと、
そのグローバル人材をさらにこう育てていかなければいけないという任務を、
そうなんです、
背負っていらっしゃるわけですね、はいはい、
ここで愛媛大学からのお知らせです。12月23日火曜日松山市民会館中ホールで2014年愛媛大学演劇部演劇研究会合同師走公演を開催。劇作家野田秀樹さんの脚本キルを上演します。午後5時30分開場、午後6時開演です。前売り券700円、当日券は900円。ぜひお気軽にお越しください。それでは引き続き藤岡先生にお話を伺います。
そして教育プログラムも開発なさっているということですが、
は
い、
まあ、これはもちろんあの一人でできるものではないんですが、英語教育センターそのものが、まあ、英語教育に関するプログラムを開発する場所ではありますが、
はい、
私の役目はあのどちらかと言いますと学部の教育、例えば今力を入れてますのが工学部、
はい、
工学部には工学部の独自の英語教育があってしかるべきだという思いがありまして、その学部に必要な英語教育を、まあ、どういう英語をどういう仕組みで教えたらいいかという研究もしております、
はい、そのためにマルチゾーン型教室というのも、はい、そうなんです、設置されたそうですが、
はい、今年の4月に出来上がりました、
はい、あの会議場のように半円を描くようにあのセンターをこう取り囲む形はそうだ同じだと思うんですけれども、はい、真ん中に可動式のデスクがいくつかあって、
そうですね、はい、
で一番驚いたのはプレゼンテーションする場所が前方だけではなくて、はい、
後ろの左右もありますので、6箇所
ありますね。なんで6箇所も必要なんですか。
結局これあのプレゼンテーションの練習をするときに一つしかないとですね、一、
はい、
つのグループがやってる間他の人たちは何をするんだと。
小さなグループでもそれぞれこうプレゼンテーションができるように、
はいはい、
仕組みができてるわけですね。さらには同時通訳ブースも備えている、
はい、これ2言語対応ですので2箇所2つありますよね、
ということは同時通訳者を育成する訓練ができるということですか、
はい、
まあこれちょっと、
そうなんです、
魅力的と言いますか、
これも可能なんですが、この50人規模の国際会議はもうすぐにできる状態になってます、
はい、まあ、50人規模ということですので、はい、あまりこのわーっと広い会議場ではなくて、
ではないですね、
本当にこうみんながディスカッションしやすいような作りになってるんですね、
はい
はい、あのアクティブラーニングという言葉があるようですが、はい
は
い、
従来のように大学の授業というのが、まあ、例えば100人200人の学生を対象に先生が一方的に90分間話をするというような形で進めるのではなくて、学生同士が例えば2人なり4人なり6人なりで一緒にディスカッションをしたり、あるいは学生がその時間内にプレゼンテーションをして、で他の学生からコメントを求めるとかですね、学生が中心になって自分たちで授業を展開していくようなやり方なんですね、
はい、やはりその学生自身が主体的にやるということで、その理解する力、はい、定着率というのも上がりますか。
そうですね、ある学者の統計によりますと、はい、実際に授業を聞くだけ、はい、講義を聞くだけでは内容の知識の定着率というのはまあ 5% 程度だと、で読むっていう行為だと 10% 程度で、これがグループ討論になると 50% にも上がってくると、
はい、
さらにそこに体験を加えてみるという学習をすると 75%、一番効果が高いのは他人に教えるということですね、
はい、
まあ、こうすると定着率は 90% になると。
90%、はい、 じゃあもう本当受け身だけではなくて、
はい、
それを出していくということで。
そうなんですね。それがやはり重要ですよね。その際にそのプレゼンテーションというものが、
はい、
単なる発表に終わらずに他の学生に教えるという気持ちで、
はい、
まあ、それだけ責任を持つということですよね。自分の発言にそういう形でやることによって定着率がぐっと上がると。
だからその先生が提案されたマルチゾーン型教室の中には6つもプレゼンテーションの場所が、は
い、あるんですね。
あるんですね、
はい、
藤岡先生の現在の研究についてお伺いしたいんですけれども、
はい、大学で教え始めて26年経ちますが、ずっと引っかかってるのがですね、まあ、日本語の受け身分というものが、
はい、
ヨーロッパの言語の話してから見ると、まあ、特殊な形をしていると。ある意味論理性に欠けるというような、まあ、そういうことも言われたりしているんですが、まあ、そうではないということを世界に向けて発信したいと。
先生ずっと英語を研究してらっしゃって、はい、ここに来て日本語の言語学ですか。
はい、言語学は本来は複数の言語を見てみないと、はい、その言語の特徴っていうのは分からないんですね。ですから英語を知るためには日本語を知らないとできないと、はい、逆に日本語を知るためには日本語以外の言語、これを比較することによって特徴が分かってくると。
まあ、確かにあの外国から見て日本語は論理のない言語だと言われるのはちょっと悔しいですよね。はいはい、
そうですよね。
そこをこう解明していってやろうというか説明していってやろうっていうようなお気持ちで、
はい、
そうなると先生最初におっしゃっていた地域に根ざしたグローバル化というのに何かこうつながってくる、
つながっていくとそう思ってるんですね。ですからその自分の研究もそういう意味では地域に根ざしたグローバル化の一つの形を最終的に提示できればいいという思いでやっております。
言語学でもどうそのグローバル化に貢献できるか、
はい、
というのも考えながら、
はい、
その日本のレルラレル
レルラレルを中心にもう一度日本語を、まあ、分析し直してみると、
はいはい、日本のレルラレルはすごいですね。
すごいですね。
幅広い意味を持ち、
は
い、
まあ、単に受け身だけではないですよね。
ええ、
例えば雨に降られるというのはそういう表現が叙情的なものがありますが、はい、これはレルがついてるからといって受け身とは限らないわけですよね、うん、あるいは石黒先生が来られるというともうこれは尊敬ですし、
尊敬ですね、
昔のことが懐かしく思い出される、
はい、
これは自発ですよね。自然とそうなる。でピーマンが食べられるけど納豆は食べられない、
あれ
可能ですよね、
はい、
でそういう、まあ、4つぐらいの意味を持っている表現なんですね。英語の受け身の中には受け身以外の要素っていうのは入ってこないですよね。その辺のところが、まあ、日本の文化との関わりもあるのかもしれないし、
はい、
あるいはレルラレルというその語彙単語ですね、言葉の中にあるのかもしれないですし、その辺をまあ究明していきたいと思っております、
うん、藤岡先生これからはどういったことを学生に伝えていきたいと思われますか。
英語は言葉だということですね。例えばコミュニケーションの手段だと、まあ、簡単に言い切る人がたくさんおりますけど、そうではなくて日本語と同じように生きてるんですね。言葉であると。で英語は言葉だということがわからない限り英語は上達しないです。26年間変わらずにそういう思いで教壇に立ってるんですね。
ぜひまた改革を進めていただいて、
はい、
日本全国世界から注目される愛媛大学にしていってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は防災情報研究センター副センター長新貝博康先生にお話を伺います。お楽しみに。